ブリランテ。
四国、そこは志高く生きる人が住む国。そこは熱く夢を語る人が集まる場所。
この番組ではそんな四国の輝く人たちの生き方をご紹介します。
その輝く言葉であなたの明日の活力を見つけてください。
こんにちは、 FM 香川の大津奈美子です。四国の FM4 局が共同制作するブリランテ四国の輝く人たち。この番組は四国で活躍する元気な人たちをご紹介します。今日は FM 香川から沙織織工房昨夜の三好照江さんをお迎えします。ブリランテ四国の輝く人たち、この番組は創価学会の提供でお送りします。スタジオには沙織織工房昨夜の三好照江さんをお迎えしております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。今日は三好さんが自分で作った沙織織の、はい、ワンピースをお召しになってますけども、はい、毛糸とは違う糸で織ってるものなんですか？
素材はだから何でもいいんです。
何でも、
はい、ウールでも、うん、もう本当にいろんなタペストリーとかだったら、うん、もう自然の葉っぱとか取ってきてそれを織り込んだりとか、もうそれぐらい自由で、これが沙織っていう形はないんですよね。もともと沙織織っていうのは50年ぐらい前に大阪の主婦の城美沙夫さんって方が考え出された創作の手織りなんですね。もう全くお手本がない状態で自分が好きなように自由に織っていくって、もうたとえ間違ったとしてもその間違いを模様として捉えるようなすごく自由な考え方なんですね。子供なんかと織ってるとね、本当に下に落ちてる糸くず拾って中に織り込んだりするんですよ。でなんかそれがね可愛かったりとかするんですよね。
なんかじゃあそのなんか作品になんか全部思い出がこう詰まってるというか、その時の様子というかね。
はい、そうです。
だからこうついつい触りたくなるような感じですよね。
そうですね、やっぱ手触りはすごく温かみがありますし、実際服にして着られる方もたくさんいるんですけども、うん、思った以上に温かいって皆さんおっしゃりますね。
三好さんがもともとこういった活動するきっかけっていうのは何だったんですか？
一つは自分にも子供が、発達障害の子供がいてね、で親として思ってたのが、その子供のための福祉のサポートだとかいろんな設備とかね、整備を整ってきてるのに、すごく大変な子育てをしている親の、なんか例えば親が疲れてね、もうご飯作りたくなくても倒れてるぐらいになってもヘルパーさんが呼べるわけでなし、辛い気持ちを聞いてもらう場所もないかったりとかね、でそういうのがなんかあればいいのになってずっと思ってたんで、そういうのをちょっと自分でできる範囲でやっていきたいなっていうんで、まず活動を始めました。でそれと、同時進行で仕事で施設利用者さんと一緒に作業としてやってた沙織織が、20年もやってたので、ある程度技術も持ってたので、それをもうちょっと世の中の役に生かしたいなと思って、手織りの工房を自宅で やり始めたんですね。最初はその2つが同時進行でスタートしたみたいな感じです。
布といいますかね、織物を作るって繊細で難しそうなイメージがするんですけども、
はい、いやそれがねすごい簡単なんですよ。足のペダルを踏んで糸を通して、おさっていうんですけど、パッタンですね、いわゆる鶴の恩返しでやってるパッタンですね、3つしか動作がないんですよ。本当に誰でもできるんですよね、はい、それぐらい簡単なんです。
この沙織織というのはひらがなで、はい、真ん中の王が Y 上王の王なんですよね、はい、元々の語源っていうのは何かあるんですか？
これもダジャレで作ったらしいんですけども、創始者の方がミサオっていうひらがなでね、
はい、
でその王も下の王なんですよ。でそれのサオっていうのに引っ掛けてるのもあるし、サオオルってサって違いですね、みんな感性も違って表現も違って、それを違いをみんなで面白がって学び合って一緒に楽しもうっていう考え方の織物なんですね、まさにそのバリアフリーっていうか、いろんな人を受け入れるっていうのにすごく使いやすい素地がありますよね。みんなの違いを楽しむってすごいと思いません？
なんか来ていただいてる方もなんかどんどんネットワークが広がっている。そうですね、
はい、はい、そうです。 一番最初はもう自分のお友達が時々折りに来て楽しむぐらいだったんですけども、なんか子供の友達つながりで実は家で引きこもってる娘がいるんやとかいうような感じで折りに来てもらって、まあ、楽しかったって言ったら1回来て2回3回って来てくれるようになって、そうしたら今度こう引きこもりのお友達連れてきてくれるようになって、なんかすごく喜んでくださってね。で今まで障害のある方と一緒にやってたんだけど、こういう生きづらさのある人にも楽しんでもらえるんやなって言って、じゃあもっとなんかいろんなことに役立った、このサオリオリがね役立てるんじゃないのかなっていうふうに思って思い切って家を借りたんです、うん。まあ、私やっぱり障害のある人たちとやってたんで、身体的なハンデがある人もどこをサポートしたら ある程度できるかっていうのもノウハウがありますし、まあ障害のある人に関わらず普通の主婦の方でも苦手なとかある人とかいるじゃないですか、うん、何でもできるのに駐車場のバック車庫入れだけはどうしても苦手とかいろんな人いるでしょ、うんうん、そしたら檻も一緒でどうしてもここのとこだけ分かりにくくて何回やっても引っかかる人とかもいるんですけども、分かりやすくサポートしてあげるとできたりするんですね、うん、できたすごい喜びとか自信とか、今度人のものに目を向けてこう褒めてあげるような余裕も出てきたりだとか、うん、そういうなんかこう柔らかい空間をね、うん、自分の経験使って作れたらなと思って、うん、はい、
この先はどうします、何か目標みたいなのってありますか
そうですね、うん、今2年半かけてやっと教室っていうスタイルをね形作ってきたんです。で少しずつサオリオリが楽しいわっていう人も増えてきてるんですけども、まあ、今度は本当にもう地元の人からね、あそこに行ったら昨夜がおってアミオさんなって言って覚えてもらって、近所の人ともやり取りができて、でその場所を使ってね、サオリオリだけじゃなくて今度は例えばなんかマルシェとか開いて近所の人が来てね、でやり取りして、でその場所でまたそれが最終的にうちの子供みたいに障害のある子供たちの就労とかにつながっていくような場所に作れたらいいなって思ってます。
ではここで活動を通してのキーワードを教えてください。
はい、楽しいはバリアを溶かすです。
うん、
やっぱりね、障害のある人に対してどう関わっていいのかなみたいなバリアって、なんかこうその嫌いとか排除するとかじゃなくても誰の心にもねあると思うんですよね。そのバリアをなんかこう、こういうのがいけませんよって訴えても、それがなくなることはなかなかなくって、そうじゃなくて楽しい場を作って楽しいコンテンツを用意することで、知らない間になんか時間をね共有して仲良くなって、バリアを溶かしていけたらいいなって思ってます、うん。
今日のゲストはサオリオリ工房昨夜の三好照江さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ブリランテ四国の輝く人たち、今日のご案内は FM 香川の大津奈美子でした。この番組は創価学会の提供でお送りしました。